どうもこんばんは。セラゴエさんのコネラジ、月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。はい、ということで、月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきたいと思いますよ。モバプリンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、いかがお過ごしでしたか、この1週間は。
コロナの自宅療養が、土曜日に明けまして、無事、シャバに出られる状態になったんですけど、もうこれ、ご存知のように、ちょっと今、家族に時間差でちょっとずつ今、伝染していまして、非常に今、最悪なパターンで、夏休み期間中全部潰れる可能性が出てきてるんですよ。
うわ、きついっすね、これ。
で、さらに、ちょっともう映像でわかるからちょっとお伝えしておくと、実は今この私が配信している仕事部屋がある種隔離部屋として機能してまして、今私の後ろにですね、実はベッドがあって、妻が横たわってます。
ちょっと待ってください。ちょっと、大丈夫ですか？僕の声とか。
体調は万全で、ただ隔離してるんですけど、なので、ちょっとね、後ろが軽く動いたりすると思うんですけど、
いや、それは全然大丈夫ですけど、奥さんがこう休めるかどうか問題ありますけど。
このラジオ聞いてくれと、私の声だけですけど。
パートナーの声を聞いてたら落ち着くみたいな効果もあるかもしれませんからね。
ああ、そうですね、数日も寝込んでて、ちょっと寂しいぐらいに、ちょっと思ってるみたいなので。ここは許可を取って、で、私はもう一回治ってますから、そこまでね、ちょっと気を使わなくても大丈夫ということで、はい、ちょっとそういうかなりイレギュラーなパターンで、後ろの、はい、この布団の中が動くかどうかとかですね。
なんか前ね、モバプリさんが部屋ちょっと今日汚いんですよっていう時はバーチャル背景やったけど、今日はバーチャルじゃないんすね。このバーチャ
ああ、
ルを
そ
分離する基準がよくわかんないん
そうですね。
ですよ。ね、奥様の後頭部らしきものが見えたりもしてますけども、
ああ、そうですね。
気にせ
ナイ
ず。
スな頭髪がね。
まあ、同意は得られてるということで、む
はい、
しろ
きち
こ
ん
の
と
方が落ち着
同意を
く。
得てます。はい。むしろちょっと一つの演出になってくれて、本当にね。ありがとうございます。はい。家族で今日お届けしていきますんで。
ということであればいいでしょうという感じでございますね。
はい。
そしてたくさんの方コメントいただいてます。恵子さん、こんばんはでございます。徹子さん、あと、この、無ぴょぷぺぴょきょうか、きょう、読まれる気ないやろっていう、この ハンドルネーム、こんばんは、ケロケロでございます。皆さんもね、ご機嫌いかがでしょうか、こんばんはでございます。よかったら皆さん、コメントとか書き込んでいただきながらね、楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いいたします。では始めていきましょうか。せやろのコネラジ。この番組は皆さんの、スポンサーで応援しております。本日はいらっしゃいませんので、よかったら動画の概要欄からせやろがいサポーターズのページ見ていただけたらなと思います。そしてメンバーシップ登録していただいたら過去のアーカイブ全部見れますよというのと、あと隔週で限定動画上げてますよ。今週あたりまた一本上げようかなと思ってますので、よかったらぜひ、ご登録の方よろしくお願いいたします。という、お知らせごとで言うとこんな感じですが、今日は何のお話ししていきましょうか。
今日はですね、もうちょっと1ヶ月ぐらいこの話題がずっと続いてますが、旧統一教会、現世界平和統一家庭連合と議員のつながり、そしてその言い訳について、時間の許す限りやっていこうぜということで。
そうですね。まあ、いろんな、こう、この間見ていたら、いろんな方がいろんなつながりをしてて、いろんな申し開き、もしくはいろんなだんまりを決め込んでる様子が、こう、多様性がありますよね、これに関しては、本当に。
そうですね。ただ、良くないことなんですけど、なんかやっぱり、今回ね、この1ヶ月、旧統一連合、統一教会の件が騒がれてるんですけど、かなり前から、ご飯論法とか、だんまりとか、そういうの私たちたくさん見てきたじゃないですか。だから、意外性があまりないというか、だろうねっていう、ちょっと冷ややかな目で見てる自分もいるんですけど、いかんいかんっていうね。これに慣れてはいけんっていう、ちょっと
確かに、
本当にね、その感じがあります。
これまでいろんな問題に対して、いろんな言い訳をしたり、いろんなこう、うやむやにする論法を使われてきて、実際うやむやにいろんなことをしてきたじゃないですか。で、今回、この旧統一教会に関してこう話題、注目がバーって集まってる時に、いや、その言い訳なんやねんとか、そのやつ何も 反論できてへんやんけみたいなことをいっぱいこう、なんていうか、突っ込んでる人たちいるんですよ。
うんうんうん。
意外にこう今まで使ってきた論法がいかにこう欺瞞的で何も答えてなかったのかというのをこの機に気づく人結構いるんちゃうかなと思ったりしますけどね。
あ、でその今回の追及でいくとちょっとこれ皆さんももう気づいてると思うんですけど、うん、あのひろゆきさんが異様にいろんなメディアで批判してるんですよね。
そうですよね。
だからなんかここに来てあのひろゆきこんなに応援したくなることなんてこんな日が来るなんてみたいな映画版ジャイアンみたいな気持ちで見てます、
ね。劇場版の。
いや、これが逆に。そうそうそう。まあ、それで言うと、あの、ちょっと余談ですけど、アベマ TV で沖縄特集するときに、元山仁士郎くんとかが出て、はいはい、で下地幹郎さんが出てたんですけど、うん、あまりにもあの元山仁士郎がアウェーで、はいはい、下地幹郎があの助け舟出したときに、うん、映画版ジャイアンを感じたんですけど。
はいはいはいはい。
それとはちょっと似たような感じで、ひろゆきがこんな批判するってちょっともう逆に言うとそれだけ異常事態っていうかあのドラえもんも映画版の敵ってなんかすごいスケールでかいじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれに近い状況なのかなっていうことはちょっと同時に感じたりもしてますね。
うん、そうですね。確かにひろゆきさんの切り抜き動画とかはもうすごい今統一教会系上がってますよね。
うんうん。だからして、うん、はい、
あのひろゆき氏とミヤネ屋の熱心は謎と。ミヤネ屋はこの件に関してなぜかもう腕まくてから鼻息ふんふんでやってますけど、いや頼もしい。
そうらしいですね。うん、うん、だからなんかそういうねちょっとなんかこのねいつもの党派性ともまた少し違うちょっと関係性ができてきてたりするので慣れてる自分とあちょっとなんかこの辺って新しいなって思ってる自分となんかすごいそういう感じかなっていうのをこの1ヶ月ぐらい見てますね。
そうですね。すみません、ボビータンさん、あれはなんていうか、のび太をいじめてもいいのは俺だけに近い気もっていうそのマインドとはちょっと違う気もしますけど、いやまあ確かに、でも確かにこんなひろゆきさんはひろゆきさんでなんかどうやろうと思うとこいっぱいあるし、ジャイアンはジャイアンで、のび太をいじめていいのは俺だけっていうロジックもちょっと応援しづらいなみたいなのはあるけど、そういう意味ではちょっと近いかもしれないですけどね。
うん、で、ちょっとごめんなさい、先に、なんかあの、多分これから細かい、どの議員がどういうこと言ったっていう話をやって、ちょっと時間切れになる前に、先にお話ししたい、しておきたいのが、
はい、
本当にちょっとやっぱ最近思うんですけど、結構ですね、はいはい、要は、まあ、安倍さんを擁護したい人とか、自民党をどうにかして応援したい、あるいは、まあ、リベラルが嫌いすぎてみたいな人とかも多分いると思うんですけど、
はいはい、
そういう人たちがですね、まあ、ここに来てですね、なんかこの反社会的な組織の批判を、やっぱり宗教への批判になんか切り替えてる人たちがいるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ね、じゃあこの件がダメだったら、創価学会はダメなんですかとかね。他の宗教も全部ダメですねとか言ってすごい言ってるんですよね。
宗教の自由みたいなことを結構目指して。
そうそうそうそうそう。まあでも結局批判してる人のまあほとんどは、まあ、こういう政教分離とか宗教とか信仰とかそういうレベルの話ではなくて、もっと手前のまあ言うとね、まあ、この旧統一教会系っていうのはやっぱり霊感商法をはじめ、まあ、様々な刑事事件なんかもたくさん起こして被害総額もすごいので、まあ、ざっくり言って反社と言っても差し支えないと思うんですけど、うん、まあ、そこと政治家の関係性さらにお墨付き与えてたってことだと思うので、うん、これはもうすごいもう奇弁ですよね、論理のすり替えというか、
うんうん、
まあ、いつもよく見るやつなんですけど、だから逆に皆さんもちょっとそこをどういう人がこういうふうに話をすり替えてるのかなっていうところは結構見てた方がいいんじゃないかなと思いますね、う
ん、かなりでもこの言い訳の中でもなんか一般化、宗教と政治の関係性に一般化しようとしている言説は結構やっぱり見られて、いや政治家はいろんな人と付き合わなあかんから、うんうん、宗教団体でもあの付き合う必要があるんだとか、
うんうんうん、
そういうのも見られるけど、いやでもそれ宗教団体っていう色合いも当然あるけど、それよりもカルト的で反社会的で霊感商法で家庭を壊してという団体とどういう関係があったのかっていうところが問題だから、そのなんか一般化して宗教の問題にすり替えるのは確か本当に違うなと僕も思いますね。
そうなんですよ、あの、うん、どんな信仰がある人でもあの投票権はあります、一票ありますから、それの組織票の何が悪いんですかとか、うん、だからもう本当にね、あの、まあ、僕の、ね、あの友人のボギーテドコンさんとかは、 なんか急に創価学会批判とかしてて、はい、大丈夫かみたいな、もうそれはそれで、それそこに風呂敷広げると、もうそれはそれでまたね、結果自民党に連立組んでるからダメージ来るだろうみたいなこととかあるんですけど、なんかもう何でもありなんかなみたいなところとかはすごいね思いますね。
そうですね、いや、はい、なんかほんまに自民党を応援したい人とか、なんていうか、そう、安倍さん好きだった方もさ、どこに共鳴して自民党とか安倍さん好きになったのっていう、そのなんか愛国みたいなところで好きになったんやとしたら、そのカルト的やり方で国をやばいことにしようとしてるんであれば、そこはもうなんかその自民党安倍さんを応援しようと思った愛国心から、そこのあのカルト的な集団を政治から話そうよっていうことをやってもらいたいなと思いますけどね。
だからまあここから先もなんかいろんな、まあエクストリーム用語とか詭弁とかそういうのが出てくると思うんですけど、まあそういうところにはちょっとやっぱり指摘をしてですね、こう議論がぶれないようにして、でまたちょっとこの後また話していくのが、やっぱりね、あの例えば自民党議員で関わってたりとか、まあ、関係性近い人たちでも開き直ったり、あとはあのバカなふりするってやつがあったじゃないですか。
はいはいはい、
気づいてませんでしたみたいな。
危ないよ。
あれはね、あれそれはそれでまた問題あるよねっていうね、能力がないだろうっていう。う
ん、いや、そのさ、なんか、え、そんなつもりありませんでしたけどとか、え、知りませんでしたみたいなので言うとさ、最近なんかさ、安田なつきさんがさ、あのサンデーモーニングの
番組
で、
はいはい、
してたのに対して、この人は第一朝鮮人ですみたいなことをなんか、つぶやいてて、私はただ、出自について言っただけですけど、みんなが気にしすぎだけじゃないですかみたいな。い
や、
これを今の日本社会で言ったら、なんか、喧嘩の人がどんな反応を示すかって、知らんかったとしたら、もうアホすぎるし、
うんうん、
やったなら悪質やしみたいな、なんかあれにちょっとまた似てるような気は僕はちょっとしましたね。知ってて統一教会と付き合ってたんやったら、ちょっとやっぱそれはアウトやし、アウトというか、まあまずいし、知らんかったら知らんかったでマジかみたいな、ましてや公安の、トップがそんなことになったりしてましたから、それ含め知らんかったら知らんかったで問題やろみたいなありますよね。
うんうん、いやもう本当ね、だからまあこの辺のなんかムーブみたいなものは共通するものが結構これまであって、うん、あの伊藤詩織さんの件とか、まあそのいろんなところでね、いや私はね、あの別にそういう具体的な差別とかセカンドレイプはしてないですとか言いながら、そういうふうにやるみたいな白々しさみたいなのがすごくあって、まあ、上も下も多分みんなそんな感じじゃないかなというところがありますけどね。
うんうん、はあ、いいね、大統領さん邪悪か無知かっていうそのどっちかだぜっていう、知りません
でした。だからなんかこれやっぱり踏み絵ですよね。邪悪選んだ人やっぱりいるし、逆に無知選んでね、うん、あ、すいません知りませんでしたっていうパターンでも、どっちもやっぱり有権者舐めてると思うんですけど、うん、まあでもどうだろう、僕はなんかでもまだあの嘘つかれるより開き直られた方がまあよくはないか、この二択、なんかうんこ味のカレーとカレー味のうんこみたいな、本当に、
いやいやいや、なんかも三択な気がする、うんこ味のカレーかカレー味のうんこか、もううんこ味のうんこかみたいな、なんかそんな感じですけどね
すいません汚い例えて、
すいません、ね、夕飯時です
そう、本当申し訳ないです、
いつも夕飯食べながら聞いてますっていう人がいて通販の時に
そうそうそう、で、まあ、一応ちょっとね、軽く、この各議員というか、いろいろな人たちの関係者の発言とか確認していくと、まず岸田首相ですね。岸田首相、昨日ですね、はい、まあ、こういう、閣僚とか自民党議員の、まあ、関係が相次いで、まあ、報じられていることについて問われて、まあ、社会的に問題になっている団体との関係については、政治家の立場からそれぞれ丁寧に説明をしていくことは大事だと思うと述べたってい
う、ね。出た。でもこれはもう、岸田さんの得意なやり方ですよね。
マジで岸田っぽいですよね、これね。
岸田さん節、うん。
だからなんかあの。
さらかんっていう。
で、どっかね、あの言ってることはおおむね間違いではないが、他人事感というか、うんうん、多分何もしないんだろうなって、これで終わるんだろうなっていう感じがありますよね。
しかもその後なんかね、まあ、これ、どういうふうに対応していきますかみたいな。今後についてどうしますかって問われたときに、うんうん、あ、まあ、これ選挙のときに適切に判断して対応したいと思いますって。適切に判断っていうのは、具体的にどういうことですかって言ったら、いや、それは適切に判断ということでございますって言ってて、早速丁寧に説明してへんやないかみたいな。 具体的にどうするつもりですかって聞かれて、なんていうの、この選挙の時に適切に判断しますよ、適切に判断って具体的にどういうことって、適切に判断だけでは分からんからもうちょっと具体的に答えてって聞かれたのに、いや適切に判断をしていきますって分からへんか、その言葉では不十分やからもう一回聞いたのに、その不十分な言葉でもう一回返すという、そのこの時点で丁寧に説明していく気ないやないかみたいな、なんか感じですけどね。
なんか社会人とかになりたての時にミスして怒られたりして、で謝罪する時に、まあそのね、謝る気持ちは分かったから、じゃあ今後どう改善していくのとか言われて、いやミスがないよう頑張りますみたいな、いやそういう根性論じゃなくて気をつけます、いやいやそういうことじゃなくて、なんか仕組み作ったりとか点検したりとかで、現時点で何が起きてるのかちゃんとね、問題点把握してとか、結構上司とかって言うと思うんですけど、そこでいや、はい、ミスが今後ないように気を引き締めて気をつけて頑張ってきますみたいななんか本当そんな感じですよね、岸田さんって。
そうなんですよ。だからなんか遅刻した社会人に対して、なんで遅刻したんや、今後適切に対応していきたいと思います、いやいや昨日ちゃんと寝たんか、昨日寝るの遅かったんか、目覚ましかけんのができてなかったんや、なんでやねん、いやそういうお叱りの声を真摯に受け止めて適切に判断していきたいと思いますみたいな、なんかいやちゃんと聞いてること全然答えてへんねんみたいな、なんかほんまそんな感じですよね。
そうで、まあ、だからこれを首相がやるっていうね、だからまあ安倍さんの時とか菅さんの時もやっぱ答弁が噛み合わないとか、まあ煽ったりとか、まあ、いろんなパターンを見てきたんですけど、まあ、この岸田ね、まあ、岸田節っていう言葉はちょっと危険な匂いはしますけど、岸田さんのこのふにゃふにゃした感じ、うんうん、一見すると間違ったこと言ってないようだけど、あでも何もしないんだろうなっていうのは、これはこれですごい厄介だし、いろんな停滞感招くなっていうのはありますよね。
なんか一応安倍さんとか菅さんって何かは言ったじゃないですか、
うん、まあそれがね、すごい反発招くようなこととか含めて、
まずいことも言ったけど、何かは言ったけど何も言わへんっていう防御法、
うんうん、
なんかすごいですよね。ある種なんかすごいねと思いますわ。
で、さっきもお話ししたように、まあ、邪悪か無知かみたいな話があったと思うんですけど、うん、岸信夫さんね、はい、まあ、安倍さんの実の弟でもありますけど、
はいはいはい、
岸信夫さんは26日の会見で、まあ、この旧統一教会の人たちと、まあ、付き合いがあり、選挙のお手伝いもしていただいていると、まあ、明言して、でその後霊感商法などの問題を問われて、そういうことが言われている団体ということは認識していると述べた。で今後も選挙で支援を受けるかについては適切に判断し対処したいとしたと。いや、これはすごくないですか。
いや、知ってましたと。で、問題が指摘されてますのは知ってますと。これからどうしますか。いや、もうそんな団体とはもう付き合いませんからじゃないわけですよね。適切に判断して、だから選挙やばい負けそうって時はもう適切に判断して手伝ってもらうと。
でもこの人たち別にじゃあ今までも適切に判断した上で付き合ってたんじゃないんですかね。どういうことなの。なんか君たちの判断力が信じられないからここまでなってるわけであって、そういう人たちが適切に判断しって言っても、いやそれ信じられるかってなりません。
だから不適切だったからこうなってるんじゃないのっていうね、不適切だと思われてるんだけどこのまま続けますっていうことですからね。いやこれはなかなかですよ。だからでも本音は結構これなんじゃないかなと思うんですよね。みんな知ってると、統一教会が何か、
うん、
で選挙で手伝ってもらったこともあると、でこれから別に縁切るつもりもないと、まあ、関係を完全に切るっていう選択肢はないと、なんとなくこうやり過ごしたいっていう、もうここなんか本音がめちゃくちゃ凝縮されてるなと思いましたね。
なんか本当に、まあでもな、陰謀論みたいになるかあんま言いたくないですけど、なんか握られてるんですかね。
いやー、やっぱもういろんなの考えられますよね。でもこの選挙で使ってもろたのに
、うん、恩義があるみたいな、
もしくはこれから困った時も助けてほしいしなのか、
うん、まあ、なん
かっていうのは少なくともなんか、うん、想像の範疇で言えば言えることかもしれないですよね。
まあね、だから第三者的に言うと、まあやっぱりね、まあ過去の責任はともかく、とりあえずこれからはね、やっぱりお付き合いしませんみたいな形で、 きっぱりこうね、断るようなスタンス示していければ、まあ多少こういう批判もやむんだろうなっていうこともあるし、逆にクリーンにするチャンスだとは思うんですけど、それが言えないっていうことは、これどういうことなんみたいな。まあ、有権者がめちゃくちゃ舐められてるか、何か切れない理由があるのか、なんか、ね、なんかまあ、ちょっと後ろに妻がいるからあれですけど、不倫とかで言うと、不倫が発覚して、で、お前今後どうすんのってなった時に、当然、不倫相手とは縁を切りますとか、もう別れますとか、いうのを期待してるんだけど、それは言わないみたいな。
うん、今後適切に付き合っていきますっていう。おわびさん、すみません。それネタで使っていいですか？
はい。でもこれ本当に、不倫のメタファーっていうか、だから、さっき言ったラブホテルがどういうものか分かりませんでしたっていう、そんなわけあるかいみたいな。
確かにね。
休憩って、いや、本当疲れてたんで、休憩っていう文字見て、休憩しようと思ったんですよ、つって。
ね、いや、あるでしょうね。
ゲームありますって言って、ゲームやろうと思っただけなんですよ、みたいな。苦しいやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
いやもうそんな嘘つくんだ、そんな嘘つくんだったらもう認めてくれた方がまだなんか信じようあるわみたいな。
うん、いや
認めて謝ってくれた方がまだすがすがしいわって感じなんですけど、なんかすげえバカなふりして、なんか逆にこっち舐めてるだろうみたいな態度が取れるから、うん、これはね、やっぱりちょっと全部不倫とか二股とか浮気のメタファーで結構生きるんじゃないかなと思いますね。
これ、雨やみ次第動画撮りに行きますわ、今の。台風さり次第
いいですね。
もうすぐ作れるから。
はい。で、あとね、ちょっとまだいろんな議員さんが絡みあるみたいなんですけど、はいはい、我々の身近なところでいくとね、やっぱさっきも淳さんですね。
はい、あっちゃん。
あっちゃん。まあ、来月の沖縄県知事選挙に、まあ、自民党の推薦で出る予定の、まあ、さっきも淳さんですね。で、これは以前から、もう結構この統一教会系の団体とか、まあ、世界日報に出てたりとか、うん、で、まあ、これで、実は沖縄って、もともと、まあ、幸福実現党とかもそうなんですけれども、やっぱりまあ、昔から革新が強い土地であるとか、まあ、米軍基地の移設とかでいろいろ意見が出てたり、まあ、あと中国から近いとか、まあ、いろんな要素が多分入った結果、まあ、フェイクニュースが流れたり、選挙の時には、まあ、捕獲問わずめちゃくちゃ、いろんな人が入ってきて取り上げたりとかですね、まあ、そういうある種最前線になっている場所だと思うんですけど、多分そういうところもあって、まあ、この佐喜眞さんに限らず沖縄のその自民党系の方であるとか沖縄でこういうまあ保守系の活動している人たちっていうのは割とこの統一教会との距離感っていうのは近いのかなと思います。今いろんな人たちがマイニングしてですね、過去のフェイスブックから掘って、この、はい、この人がこのイベントに出てたみたいな。で、この人って誰か分かりますかみたいな。そういう、顔ってすぐ検索できなかったりするじゃないですか。はいはいはい、そこいろんな人の記憶とかをたどって集合地でですね、ここに映ってる人の名前を教えてくださいみたいなのが結構ツイッターで回ったりしてるんですけど。はいはいはい、まあ、そんな佐喜眞さんも、まあ、結果的に、まあ、いろんなイベントに参加してたんですけど、まあ、要は、まあ、関連団体であり、宗教団体である旧統一教会であるという認識はありませんでしたっていう、ちょっとやっぱ無知パターンで来てますよね。
はいはいはいはい、知りませんでしたパターン。
ああ、そこで来るんかみたいな。
うん。
まあ、これが選挙にどう影響するかですけどね、はい。
佐喜眞さんは今後のことについてって明言してましたって、今後は統一教会との関係性はとかはなんか言ってるんですかね。
あ、一応今後はしっかりと気をつけてまいりますっていう、新入社員の謝り方ですね。
そうね。
ど
う
なさ、佐喜眞さんの声明、今いろいろちょっと沖縄のメディアとか載ってるやつを見る限りだと、
はいはい、
そうですね、
うんうん、
特になんか誤解を招くような経緯があったことにつきましては深く反省しておりますっていうね、
うん、
誤解を招くような経緯ね。いいですね、うん、
いやいやいや、言ってたんちゃうんかとか、変わりはあったんちゃうんかと、それは別に誤解じゃないやろうとは思うっすけどね。いやあと、福田さん、あ、だからその前にあれか、デニーさん、デニーさんも、モアプリさん、
はい、
僕、フェイスブックで見ましたよ。デニーさんが、統一教会のイベントに出てたじゃないですか。
じゃあ、あれ、民団のイベントなんですよ。あれは、統一教会のイベントじゃなくて、民団のイベントに出てたんですよ、あれは。
でも、
その民団の。 あれは民団のイベントに出てて、で、その民団のイベントに統一教会系の人たちも来てて、それを載せてたんですよ。だから、まあ、その、なんか、間に一つ挟まってたとはいえ、一応その統一教会主催のイベントに出てたとかではないってことですね。ね、それまたボギーさんがね、やらかしてたんですけど、ボギーさんがね、もうエンジンめちゃくちゃかけまくってね、あの、マリカーで言うとスター状態でバッて走り抜けてね。
うん。
でもさすがにこれに関しては、まあ、結構保守の、ネットユーザーからも結構ね、ボギーさんこれどうなんすかって、間違いじゃないですかって詰められて、ちょっと早とちりしましたみたいな感じで、はい、ゆるく謝ってたんですけど。
でも、そもそもあのやつが出回った時に、
はい。
あ、もう速攻リプランとかでやる民団のイベントですよって否定されてたじゃないですか。
はい、はい、はい。
俺なんか、これ、ボギーさん、なんか、拡散しそうやなと思ってたんですよ。いやでもさすがに一回リプランとか見るかとか思ったけど、やっぱそのまま拡散してたから、なんかもうモアプリさんが中学校でやってるネットリテラシーの話のいいケースみたいなのが採集できたんじゃないですか。
そうなんですよ。だから僕あのしくじりから学ぶ13歳からのスマホルールって本を出してまして、
はいはい、
でこれあのボギーさんにプレゼントしたんですよね。
はいはいはい、
でボギーさんも読みました、素晴らしい本ですって言ってくれてたんですけど、
はいはいはい、
その本に書いてあるようなしくじりとか結構やらかしてるんで、うん、あと5回ぐらい音読してほしいなと思ってますけど、ね、
いやー、まあ、本当にね、そういうなんかこう自分の政治的にこう敵対する相手を貶めれる情報って結構飛びつきやすいですから、ちょっと一回落ち着いて、ほんまにこの情報は正しいかっていう検証を改めて必要ですよね。本当にあの間違った情報とかバーって拡散して広がっちゃったら、あの名誉毀損で訴えられる可能性だってありますからね。
そうなんですよ。でまたね、このボギーさんっていうのはだからいろんな、ね、意見があって当然しかるべきなんですけど、こういうもう秒で論破されるような事実誤認とか結構広めるんですよ、
はいはい、
でこれ本当に怒るべきやっぱ保守の人たちなんですよ、
うん、
なんでそんな自分たちに不利になるような、でこれみんなやっぱ飛びつくんですけど、後からやっぱり誤り案件になるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、おいおい、テドコンさんよと。そんなことを影響力あるあなたが言ってしまって、うん、これが無駄に拡散してしまうと、もうこっちが全部狼少年みたいになっちゃうからって、本来は、まあ、めちゃくちゃそういう人たちが止めるべきだとは思うんですけど、まああの、あんまり止めてくれないんでね、まあ、僕とかが、まあこういうふうに突っ込んだり、いろんな人たちがやってくれてるんですけどね。うん、ちなみにボギーさんは、統一が参加した会合を急いで書いたため、統一がと書いてしまいました。訂正しますって、ね。急いで書くなよっていうね。
一旦落ち着こうっていう。
一旦。
シアルが一で言うだろうね。感じですけど。
はい。いや、本当一旦落ち着こうっていうか、ずっと落ち着こうっていうか、あの、半年ロムネっていうかね、はい。
そういう感じです。まあ、お友達としてね。
お友達としてね、はい。
あと、あの、福田さんですよね。自民党の福田総務会長さん。
そうですね。
は、もうなんか、かまととブルーっていう。うん、まあまあ、党が組織的に強い影響を受けて、まあ、それで政治が動いてんやったら問題かもしれんけども、それ一切ないから、何が問題か分からへんな。分かんないでいつって言ってたけども。でも、いやいやいや、お前、マジかと。何が問題かもマジで分かってへんのかって、いろいろいっぱい突っ込み入れられたら、後日、まあ、社会的に問題が指摘されている団体と関係が、その団体と関係があるのが問題っていうことは言うまでもないって言ってたけど、言えじゃあ問題であると。
いや、そうなんですね。言うてからないよ、それは。ね、やっぱりこの旧統一教会系の、ね、人たちに関しても強い影響は一切ないみたいなこととか言うんですけど、
うん、
もう、そしたらね、もう5秒ぐらいでね、じゃあ関係切れよってなるんですよ。
うん、そうですよね。
不倫と本当同じメタファーですよね。
うん、
いや、もう好きじゃない。うんうん、好きじゃない。じゃあ、関係切るすぐ言えよっていう話ですよね。
うん、いやいや、ほんまにそうですよね。
いや、もう本当、ツッコミどころも満載だしね。で、あと、地方のいろんな人たちで行くと、岡山県のね、笠岡市長の小林義文氏の Facebook のやつ見ました？ T シャツ。え、
何でしたっけ？
それは、7月9日に、まあ、安倍さんが亡くなって、追悼するメッセージっていうのを Facebook に載せてたんですよね。で、はい、その追悼した投稿に、まあ、写真が添えられてて、で、はいはいはい、この時に、 小林義文市長は T シャツ姿で追悼なのに、はいはい、T シャツ姿で写ってて、で、はいはい、あ、ちょっとラフすぎんかと思って、その T シャツが、旧統一教会の関連団体のイベントのピースロードのものだったってことで、これはっていう、匂わせっていう、これも不倫の、不倫で、あの、あるやつですよね。
皮肉聞きすぎやろ、それ。
で、これ、百歩譲って一番やばい皮肉の可能性もあるし、あの、匂わせの可能性もあるし、めちゃくちゃやばいと思いますね。
そうですよね。いや、これはすごいですね。
これはちょっとなんか今もう、あのね、セワラゴーさんのネタの種みたいな感じで。
いや、まあ、ありがとうござい
ます。宝庫ですよ、マジで。
いや、この不倫のメタファー当てはめやすさ、すごいですね。
そうですね。まあでも、この不倫は不倫でまた違うポリコレを踏む可能性があるんで、ちょっとまた、そこの表現は、配慮が必要かもしれないですけど。
ねえ、いや、と、リモさん、世襲の弊害、本当深刻かもしれないという、まあ、本当になんか大河感がありますよね、このじいちゃんの世代からみたいな、
うんうんうん、
ちゃんの世代からつながりあってっていう、なんか、もう このなんか世代を超えて、ズブズブに癒着した人たちが力を持ってて、で、選挙で助けられた人たちがいっぱいいて、さあこれはじゃあ具体的に何かが動くんかってなった時に、このままやったら絶対うやむやになりますよね。
ああ、そうそう。で、あと一個お前最後にちょっと気をつけないといけないなって思ってるのがあって、うん、あの、僕結構これ本来の筋であればこういう関わったとされる政治家とかちょっとでも接点があった人たちが割と先手で動いて、まあいろいろ経緯とかを説明して、まあ謝ったり今後どうしていくかっていうところをやるべきだとは思うんですよね。でも今そういうのをやってなくて、いろいろ追及されて、で、だんまり決め込む人もいれば、もうなんか追及が止まらなくなって、まあさっき言ったみたいに、まあ無知で行くのか、開き直るのか、カモトとぶるのかとか、ちょっと何パターンかあるんですけど、それで行くパターンもあると思うんですけど、でもやっぱりそれでも多くの人は、今黙ってたりろくな説明してないと思うんですよ。で、そうなった時に今ツイッター見てると、まあ、この問題に関しては追及しないといけないので、いろんな人たちがいろんなこと言ってるんですけど、その中でやっぱり関連性がちょっとやっぱりまあないゼロではないけど、そんなに濃くない人に対してもやっぱりそのままツボリストみたいな形でこの人はもう完全に影響を受けてるとか乗っ取られてるとか、そういうことを結構勇み足で書く人たちもやっぱりいて、で、そうすると今度逆に政治家側がですね、あの、逆にちょっとなんかあの、被害者ムーブというか、自分が説明してないがゆえのそういう結果を招いてる部分があるんですけど、私に関する、まあ、誹謗中傷とかが広がってますみたいな感じで、はいはい、逆にちょっとなんかあっちのペースに乗せられることとかが結構あるので、まあ、ここはやっぱりちょっと追及したり批判するにしても、ちょっと一個一個事実確認は追って、どこまで認めてて、どこまでの関係があるのかとか、その辺は結構慎重になった方がいいかなと、ちょっと思ってはいますね。
そうですよね。だからそのツボリストみたいなのって、まあ、ツボってまあ教会の、信者になった人が買うもので、じゃあ信者になったっていうミスリードにもなるやんけと言われれば、うんうん、まあそれはそうやしみたいな、別に信者ではないと言われればその情報はまあ間違いとも言えるし、ちょっとまあここは気をつけないといけないですね、うんうん、
だからなんかそういうことを今黙ってる人たちはしてきそうだなっては思いますね。
うん、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、あの、いや、この統一教会ネタを書こうと思っていろいろ考えてたんですけど、今日もまぶりさんからいいヒントをいただきました。
ありがとうございます。まあ、これも今後ろに妻がいるから、ちょっとやっぱ そこがね、やっぱりちょっと自分の頭の中に入ってっていう。ありがとう。多
分俺のさ、言葉って、まぶりさんイヤホンつけてるから、奥さん聞こえてないわけですよね。
はい。
じゃあ、まぶりさんが不倫不倫言ってたら、ちょっとなんか、んってなってますよ。
大丈夫です。まあ、まずそこはでも、普段の信頼関係のもと大丈夫なので。
はい、なるほど、なるほど。
そこはご安心ください。はい。
あの、来週月曜のコネラジがお休みだったら何かあったかもしれへんっていう。
大丈夫です。大丈夫です。本当にそこは大丈夫なので。
はい、わかりました。では、まあ今日はこんな感じでございますかね。
はい。
大げささんも見に来ていただいてありがとうございますね。
ありがとうございます。
でございます。いっぱい今日もコメントいただいてありがとうございます。で、スタンダップコメディの全国ツアー終わったんですけれども、あの、またちょっと、あの、単独でいろいろ回りたいなと思ってます。 で、まだ確定じゃないんですけど、九州の南の方と、あと四国と東北のあたり、今回のツアーで回れなかったところをちょっとバーッと行きたいなとか思ってますんで、そこら辺に住んでる皆さんはちょっと僕のツイッター等をチェックしていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、以上でございます。セラベさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。本日はいらっしゃいませんでしたので、よかったら動画の概要欄からセアロガイサポーターズチェックお願いします。あと、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ全部見れますよというのと、あと、限定動画各種でアップしてます。今週もちょっと、アップしたいなと思ってますので、チェックしていただければと思います。メンバーシップ登録よろしくお願いします。では、以上でございます。お送りしたのはセアロガイさんことエモヤンと
モバイルプリンスでした。
ではまたねー。